死者の復活と題して説教いただきます。
おはようございます。先週は日曜日から水戸の方にあります常磐アシュラムというのに呼ばれて行ってまいりました。福島や茨城で地震や津波やあるいは原発被害で本当に大変な方々が祈りを合わせておられる、そしてそこでもですね神様を賛美し礼拝を続けておられるご様子に触れて大変力づけられまた励まされてまいりました。秋空になお十字架の輝きて常磐アシュラム被災者の声、秋空になお十字架の輝きて常磐アシュラム被災者の声、そういうふうに思いました。どんな状況の中にあっても十字架が輝いているんだなということを本当に感謝せずにはいられませんでした。また嬉しいニュースで、吉川長明さんが今日は癒されて礼拝に出られて嬉しいですね。お母さんと一緒に礼拝に出てくれました。おめでとうございます。どうもどうもおめでとうございました。一時は危篤だと聞いたもんですから私たちは本当に面会者術のところでですね生死の境を本当にさまよわれて戦われてそして健康回復された神様に心から感謝します。信仰というのは私たちの理性の延長線上にあるんではない、神の側から来る啓示によるものでありますキリストの復活、キリスト教信仰にとってこれは宣教の中心でありその根拠であります。キリスト教がその根本としている復活ということは私たちにとって非常にある意味ではつまずきになることであります。キリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるしあなた方の信仰も無駄ですとパウロは言います。死者の復活はパウロの宣教の中心であります。そして唯一の希望です。パウロはこれ以外のことは語るまいと決心した。主イエスがよみがえられたということだけを私は宣教する、それ以外のことは語るまいと思ったとあります。唯一の宣教であるキリストの復活というものを私たちはどう捉えるのでしょうか。死者の復活とキリストの復活を信じることが私たちの信仰の根本であります。しかし正直に考えてどうしてそのようなことを信じることができるでしょうか。そういうふうに私は一人の牧者としてまたクリスチャンとして人間として戸惑い苦しむのです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば私たちは全ての人の中で最も惨めなものですとパウロは言います。これはキリストの復活というものをこの世で生きていくための単なる気休め方便というふうに捉えているとすればそれは最も惨めなことだということを言っているのです。パウロは12節から18節まで繰り返しキリストの復活と死人の復活は不足不倫の関係にあることを力説しキリストの復活は死人の復活の約束を示しています。すなわち キリストの復活というのは我々もまた本当にその復活の命に生かされるということです。この復活信仰は単に私たちが思い込んだり考えついたりする単なる希望ではない。この世の生活で私たちがキリストに希望を抱いているだけだとするならば、最も惨めなものになってしまうというのです。この世の生活の中でただ希望を持っているだけだとするならば、事実でないとするならばということです。それは最も惨めだ。復活は私が主になり納得することではないんだ。私が判断して私があるとかないとか言うべきことではない。デカルトが我思うゆえに我ありと言いました。我思うゆえに我あり。私が確かだと思ったら確かなんだ。私が信じれなかったら何もダメだった。しかし信仰はその世界じゃないんだ。我思うゆえに我ありじゃないんだ。神思うゆえに我ありなんだ。私に代わってイエスが主になることが復活であります。この世の生活は神の秘蔵としてのものさ、儚さ、愚かさ、移ろいやすさを特色としています。そこに真理があるのではない。私たちはよく自主性、主体性ということを重んじなければならないと思います。自分で判断する、自分で選ぶ、自分で考えるということが大事なんだ。確かにそうですよね。結婚する相手も、ただめくらめっぽうですね。くじ引きみたく、いいです。決められたははいというわけにいかない。やっぱりちゃんと見て、この相手なら大丈夫と思って結婚する。その意味において主体性、自主性っていうのは、親が決めたからとか、あるいは友達だからとか、そういうんじゃない。私が判断して相手を決める。これ主体性。しかしですね、この主体性っていうものが、実は本当に助かるんでしょうか。主体性。あんなに一生懸命考えて間違いないと思って結婚したけども違ってたと、こんなはずじゃなかったということは多々あることですよね。多々っていうかほとんどそうじゃないでしょうかね。そう言っちゃ悪いけども、本当にそれは何かと言いますと、私はその向こうに神様のご計画があるんだ、私が納得しするばかりじゃなくて、その向こうに神様が私たちを合わせてくれたんだという気持ちが、信仰が求められるんじゃないかと思うんです。その時に、この人こそが私のパートナーだとなるんじゃないか。主体性、実践。で、ある時パウロはですね、エルサレムに行こうと言いました。エルサレムに行くって言ったときに、エルサレムに行ったら殺されるから行かないでくださいと言って、多くのパウロの信奉者たちは必死になって止めただけではなくて、お祈りしてお祈りしてお祈りしたら、行くなと、あそこ行ったら大変なことになるからって言った。霊に導かれてそういう結論ですから、パウロはどうぞ行かないでくださいとパウロを止めるんですが、しかしパウロは行きます。私はエルサレムに行かなきゃならない。たとえ死ぬようなことがあっても私は行かなきゃならないってパウロは出かける。その時にその弟子たちが最後に言うことは、御心がなりますようにと言います。御心がなりますように。 自分の判断ではこれは大変なことになるよ。自分の判断だけでは計算、いろいろな状況判断見たら必ずこの人は非常に大変なことになる。それはもうはっきりしている。しかしパウロが神様に導かれていくっていう時に彼らは御心がなるようにというのです。主体性が放棄される、明け渡す、主体性を明け渡す。私の判断はこうだ、絶対言っちゃいけない。しかし最終的な結論は御心がなりますように、そういうふうにしてパウロはエルサレムに確かに捕まるんです。リンチに遭うんです。殺されかけるんです。ここで牢屋にぶつけられて、もう死刑になって、みんなテロみたいなことがいっぱい起こってくるんです。しかしそのことがキリスト教会が教会として世界中に福音が述べ伝えられるためになくてはならない出来事だったんです。御心がなるようにっていうのは主体性を超えるんです。私たちの主観や主体性っていうのは克服されるべきものなんです。私が分かった、私が理解した、私が納得した、それ大事なことなんですけども、それが実は主体性の全てではない。本当のその自分の主体性というのは御心がなるようにという向こう側からの働きかけが必要なんです。この世の生活の中に全ての真理があるわけではありません。キリストによる真理の希望はこのようなこの世の被造物によって証明されるものではなくて、そこに根拠を置く希望ではないんだ。キリスト教信仰は仮初めの単なる希望をキリスト者に与え、過ぎ去っていくこの世で束の間の希望を与え、一時の平安を与える気休めの宗教ではありません。石川啄木の詩集に悲しき玩具という詩集があります。悲しき玩具、おもちゃです。悲しき玩具、この悲しき玩具というのは気休めのものだけでなくちゃならない。ある少年がですね、明日運動会だと、でお兄ちゃんが弟に、おいお前、よく走れる、一番の走れるコツを教えてやる。教えて。そしてお兄ちゃんが小石を二つ与える。お前がこの小石を手にきっと持って走れ。そしたら必ず一番になるから。言って言われたので、弟はお兄ちゃんの言う通りにカッとその小石を持って走ったら、いつも遅いその弟がですね、トップを走っていた。悲しみがある。そのように玩具だけども、つまらんもんだけども玩具としてこの世で非常に力を持つ。しかし信仰っていうのはそういう悲しみ玩具なのか。ただこの世の中で一つの気休め、亜鉛のように苦しい時にちょっと気休めになれるような、そういう玩具なのか。そうするならばキリストが復活したということも、死者から生き返るということも、それは一つの気休め、思い込み、それで元気になれる、そういうことであるとするならばということなんです。そういうことであるならば、キリスト教信仰というのは儚いものなんだ。この世界のすべての人々の中に ってですね、一時の平安を与えるものだとすれば、特にキリスト者は救いとして選ばれたのでもなくてですね、非常に憐れまれるべき存在かもしれません。私たちが持つ信仰はどのように私たちが儚いものであったとしても、あるいは弱く愚かなものであったとしても、キリストの命が私たちの中に入ってきて生きるということなんだ。よく私は神を信じませんという方がおっしゃいます。死者の復活、キリストの処女降誕、奇跡の物語、5つのパンと2匹の魚で5000人が飽きたなんていう話、カナの婚礼、水がブドウ酒に変わったっていうような話、そういうことは信じられません。聖書にそういうこと書いてあるから信じられないんだ。そういうことがなかったら私は信じるんだなという方が多くいらっしゃいます。しかしその話を聞いてると私もそうやなと思うんです。悪いんですけども、そうやなと思ってしまう。そしてその人に、わしも信じられんわって言ってしまうんです。申し訳ないけど、わしも信じられん。正直な話、死人の復活なんて信じられますか。ただ気休めに言うならいい。しかし信じられるか。いや信じられんな。肉なる私はこの死者の復活ということはどうしてもですね、素直に信じることができない。あの皆さんにショックを与えるようで申し訳ないんですけども、資格のない、ここに立っているは資格ないなと思いながらこの説教準備してたんです。辛くて辛くて。ダメな牧師なんです。牧師として失格だと思うんですね。そう言いながら教国に立っているのはどういうわけなんだ。偽善者なのか。いや、ただ言葉だけ言っときゃいいんだとか、そういうふうな気持ちにもなる。しかし簡単にそう私は言ってるんじゃなくて、苦しみ、自己葛藤がいつもついて回るのです。そして私の結論は、私が十字架の復活、主の復活を証明するんじゃないということです。私がそれを確信したり、あるいは皆さんに確かだっていうことではないんだということです。私の肉なる私は決してそれは信じることなんて、思い込むがあったとしても、その出来事は私のことじゃなくて神の側において起こることなんだ。主の助け方とその憐れみによって希望へと導かれながら、私はここに立つことが許されている。主体が私から神に変わる。その神の側の出来事として、私たちには到底理解しがたいようなことが起きているんだという事実、それを認めるということです。私の中の理性がそれを納得するということではありません。神様の側の 大いなる働きが私たちの理性や常識を超えてこの世に起きる。キリストの復活はこの世の生活のためのものではなく、この世を超えた死後の世界をも約束するゆえに、またそれゆえにこの世に生きる力も与えてくれるんだ。このようにキリストの復活によって開かれたこの現実に立って緩やかな希望を抱きながら罪許されて生きていくのが我々キリスト者ではないでしょうか。主は生きたもうという宣教の喜ばしい言葉はどのような状況に置かれた人にも朗らかな希望として伝えられた。絶えず揺らいでいる単なる希望ではなくて、私の確信や私の信仰は本当にグラグラする。しかし主はすでに死を克服され復活された。死を超えた復活への希望こそ何者にも変えがたい私たちに明日を示すんだ。それは私が起こすことではなくて神様が起こしてくれる、そして私たちのところに起きてくる今日を生きる人間の原動力となってその源泉となるのだ。そこに私たちは依拠したい。もし神様の復活がなかったとするならば、その私たちの信仰は虚しくて本当に人々から哀れまれるべき存在になるかもしれない。そこに私たちは依拠するんだ。そして主はそこに我々を招き命をお与えくださるんだ。パウロはそれ以外のことは語らないと決心したという。自分の論理や弁舌で神の存在や奇跡を証明したり合理化したりしないで、神様が復活されたんだということをただ受ける。信仰をパウロはコリントの人たちに勧めます。そしてそれは今日の私たちにも聞かされる言葉であります。お祈りします。天の父なる神様、死に等しい者が神の救いへと招かれ、神様のところにおいて大いなる出来事が起きていることを大へ感謝いたします。私たちの心のありようばかりで神様を図ろうとせず、神様の御心において私たちの希望を持つものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。